じゃあ次行きましょう。20代女性 M さん、50代のオタクっぽい彼氏に振られました。
は？
あの振られましたじゃなくて、あのその彼のキャラクターから入りました、
ね。いいですね。
50代でオタクっぽい。
え、オタクっぽい彼、これ何や、知り合いじゃない？これ。
20
代女性。
あと質問者は20代の女性なんですよね。
はい。はい、
で振られたの彼氏が50代のオタクっぽい彼氏なんですね。
ここまで言ったら、私と一緒にいると歴史、あ、趣味、歴史や鉄道という趣味があるね。
リアリティが。
思いっきり楽しめないというのが理由で振られたと。男性にとっての趣味とは何なんでしょうかってなるじゃん。
ちょっと待って、これ男性にとっての趣味は何なのかっていうのが。この人の相談。
うん。
まあ、あの要は付き合いたかったのに納得いかないってね、うん。納得いかないってことね。
納得いかないってこと。
あの、
はい。
はい、女の、あの、オタクっぽくない世界の話をすると、女の人のオチのないおもやも話をどれだけ聞けるのかが、あの、モテる秘訣だって話があったじゃないですか。うん、で、今度、男の人がオタクの場合、女の人は男の人のつまんないオタクっぽいおもやお話をどれだけ聞けるのかっていうか、それを喋ってもらってること自体が、ああもうこのシャワーで音楽を、モーツァルトの音楽を全身で浴びてるような感じで、
それはないでしょ。
いや、いいんです、そういうことなんです。鉄道がどうとか信長が実はここだったみたいな話を相手が知りたくもないのに永遠言うのは、モーツァルトの音楽だと思って、ああこの人の奏でる音楽が気持ちいい、落ちがない、永遠続く、こちらは聴いてよと聴いてまいとガンガン来る、ああでも気持ちがいい、これがこの人と付き合うことの気持ちよさなんだって思われたらダメだってことなんじゃないですか。
え、
うん、いや、あの、ちょっと無理しなくて、この子はね、この子はその趣味のある男と付き合う資格がない、それだけのこと。
え、なんかそれ厳しくないですか？
いやいや、だってそこら辺で自分の要するにこの大事なことは、それを理由は要は、うん、あの私の話を聞いてもらえないっていうことに不満を持ってるから振られた。
そうですね、うん、うん、そうそんな感じ。
この間があるよね、この振られたとその間の一行が抜けてますよね、
うんうん、私の話を聞いてくれないからムッとしてたので振られた。だってその趣味の話はね、通じなくてね、通じない方が男の側からすると嬉しいでしょ、う
ん、
やっぱり通じないだろうこれは、うん、
いやでもちょっと私も頑張って、あの今度、うん、あのこの鉄道に乗ってみたのみたいな、小湊鉄道乗ってきちゃったこの間一人だとかって言ったら、お小湊鉄道みたいな、
そんなことしなくて、
いらないでしょ、それ
わけわかんないけど可愛いって言われたけど、
あ、そうですね、
うんうん、で自分の話題を振っていった時に付き合わないことにムッとしないっていう、
そうだよね、
自分の美容ファッション芸能の話を振っていた時に乗ってこないっていうことに対してムッとしない、う
ん、全く乗ってこないですねこの人ね、
うん、乗りようがないよね、
うん、だから男性にとっての趣味って言ってるけど、うん、趣味があるということはその男性がより男性的であるということ、より男性的である、だって趣味っていうのは男性のもんだから。
え、女の人は、
女の人にコレクターはいない、
あ
コレクションっていう発想もない、
っていうか森永拓郎さんって相当男っぽい
ってこと、男っぽいってことなんですよ。森永拓郎さんは男性の極致です。
薬満さんも、
薬さんも、
二人ともオタクっぽい50代の男性ですね、きっとね。
そうですね。
だってあれだよ、ペットボトルを集めてんだよ。
ラーメンのなんか蓋とか、
ね、ゴミだよ。
あとあのトイレットペーパーの包み紙とか、薬さん集めてますよ、
ね。うん、
ビニール。
だって森永さんだって今このペットボトルの蓋集め始めたんだけど、今6個って言ってて。今6個ってのは、いや始めましたねまた今いきなり始めましたねって言って、それ用に家建てちゃった。
ペットボトルの蓋を、
うん、ゴミ置き場だよね第三者が。
おかしい。
でもそれはね男性のだって意味がない行為だ。
意味ないですよね。
意味ない行為ができるというのは男性しかできない。女性は意味のない行為ができない。
女の人でもオチのない話は永遠しますよね、
はい、あれは共感能だから。だから大事なことは、女性は共感が大事であって、男性はどっかで孤独のを持ってる。
へー。あ、女の人の意味のない話はあれ共感
し、共感して
したい、共感してほしいから。
共感の。共感したい。
で、男の人の、
男は、
オタクの話は、
うん、
孤独でいいの？
男は、あの、これがね、分かってもらえないんだよねって言いながら うっすら笑ってる。
あ、森永さん、そんな
分かってもらえない
っていう、
分かってもらえることに喜びを感じる。
うん、分かってたまるかでしょ。
分かる分かるって言われたら、いや、なんか嫌だ。
一緒にしないでくれって感じ。
分からないよって。
でもそれ一緒にその時間共有してる人って言うと結構切ないですよね。
じゃあどっちが、うんうん、どっちが
女の人。
一緒に共
有するから女の人は可愛いなと思ってればいいんだって。それあ男の人ってわけわかんないことやって可愛いなっていうのがこの女の人の努力だ。
会話はどういう会話すればいいんですか。
え会話ってそれでえあの こうなんだへーって言いながらあの半分聞いて半分聞かないふりをしながらへーこんなのに夢中になってるこの人ってなんだろう可愛いっていうふうに思って返してればいいわけ。要するに会話がどうっていう気持ちの上でこう無理やりそれに対して共感しなくちゃいけないっていう変な思い込みが女性だけの感覚でやってるわけだから、
あ
ひょっとしたらこの人が付き合えるとしたらむちゃくちゃ男性的でもなくゲイでもない人、めめしい男と付き合ったら付き合える、趣味がないから
で、その趣味は君とか、
うん、趣味は君っていうタイプのすごいめめしいその代わり今日何してたを全部報告しなくちゃいけない。
あそうなんですか。
うん、
めんどくさいじゃんそれ。
いやいや、この子はそれを望んでるんだ。
ああ、
そういうことですね。
うん、要するに趣味をしてる時間は私がほったらかしにされてる時間だから。
あ
私と信長とどっちが大事なの
か。あそういうことになっちゃってるんですね信長と対決してるわけですね。
そう、うん、私と信長とどっちが大事なの。
そう、信長でしょ。
そうでしょ、
うん、どっちが大切かって言えば信長でしょ。
どっちが大切かって言われたら信長、うん、なぜ信長か。信長は信長自分を何と呼ぶか分かんないんだけど、俺とお前の彼女とどっちが大事かって信長は言わないから
言わないね。
言わないから
。
その時点で負けなんだ
信長との対決はね。
信長との対決
は
そうですね。人生50年に負けちゃった、
うん、そうですね。信長はそんなこと言うわけないですもん、ね、
言わないもん、
うん、私と俺とその女とどっちが大切だって言わないな。
つまりどっちが大切かだって聞いた側が負けなんだ。
ということはこの人はお宅の50代男性とは付き合わなきゃいいんだ。
ね、
そうです
ね、だからめめしい男と付き合うんだ。あのゲイはの人はダメ。ゲイの人はむちゃくちゃ趣味の人だから。
ああそうか。
いや多彩だよね。
むちゃくちゃ趣味の人だから。
ちょっと待って、でもこの人ね、20代の女性の M さんって50代のお宅っぽい彼氏と付き合ってたんでしょ。
うん。
なかなかいい感じじゃないですか、でもそれって。
そう、50代の人からするとってことでしょ。
いや、なんか、いや、そうですよ。そうです。
夢があるみたいな。
なんか、そのなんか、かけがえのない方のような気がするんですけど。ダメ？
せっかくのチャンスを、ちょっと、失ったよね。
だって20代でしょ、うん、
だって、ここでさ、自分が知らなかった、あのね、歴史や鉄道の話って、自分が知らなかった世界を、この人はこんな自分が知らない世界を知ってるって、今までは、もうグルメとファッションと芸能の話しか知らなかったのに、こんな知らない世界連れてってくれるっていうことに喜びを感じる人と、つまんないっていう人と二通り分かれて。
ああ、そっか。無理しちゃダメなんだ。
う
ん、
だからあのこの人はもっとあの会ったら芸能の話で盛り上げる、ワイドショーの話で盛り上げる、めめしい男の子と付き合えば大丈夫。そんな人もいるから。
なるほどね。ソフトバンクのコマーシャルにものすごくたくさんの人が出てくるじゃないですか、うん、あの人たちが全部分かってる人ですね、その人はね。
その要するにゴシップまで分かってる
人。ゴシップまで分かってる人ね、
うんうん、そういう人と付き合いたい、
うん、
信長のことですね、永遠語る人よりは、
うんうん、
古代史言っちゃったら大変だよ。
え
古代史は
卑弥呼とかですか。
古代史は大変、なんとかのスメラノミコトの世界だよ、
うん、
なん
神話の
卑弥呼はいいんだよ、教科書出てるから、
うん、
なんとかのスメラノミコトがいっぱい出てくるんだよ。
へ
え。じゃあ古墳の中の実は発見されたのはなんとかのスメラノミコトではなくて、実はなんとかのミコトだったっていうところがすごいだろっていう話を延々された時に、
それでもその話すごいのは本当に古墳ってなんか中にあるんですよ、その証拠がね。
まあまあありますね。
あれすごいですよね。まあいいよ。
うん、場所も移動して
る。だからその女性がね、いかにも彼のこういうところが気にならないっていうのは、実はその人のすごく男性的な部分かもしれない。例えば仕事ばっかりで私をなんかいつもあの放置されるって言ったら。仕事をバリバリやる男性の方の人だよね。ただそういう人がそれが嫌だっていうことは、うん、男性的にはやや劣っている人の方を選べばいいだけ。
うん、どういうことですか。
だって仕事バリバリやらない人を選ぶわけ。
うん、 あ、なるほど。
今から会いたいったらすぐ会ってくれる人を選ぶよ、
うん、
いるじゃん、
うんうん、いますね、
うん
うん、
制御についてない人、
うん、
定職ついてない人、
うん、
今から会いたいったらいつでも会える人、
うん
うん、
会ってくれないから嫌だって言ったらそういう人を選ぶ、
うん、
なるほど、
ね、そのぐらい年収は下がります、
うん、
年収下がるところじゃなくてなんとなく面白くないっていうかなんか刺激がなくなっちゃった
し、精神的に不安定です、
うん
うん
うん、
生活が不安定で精神的に不安定でマナー知らないです、
うん、
バランス悪いからあのやっぱり仕事がね定職についてないとねマナーが身につかない。定職って何がいいかって言うとね、うん、仕事のマナーが身につくんだよ、
うん、
人間としての、
うんうん、
だってやってられないクビなの。
まあそうですよね、うん、
であのお金がなくなったらアルバイトしてればいいっていう人もね、
うんうん、
あのマナー知らなくてもその都度グミだったら やめてなんか別の仕事やればいいじゃんみたいな。いくらでもあるわ仕事、
うん、最近ねその仕事辞めようと思ったらね冷蔵庫の中に入って写真撮ってね、うん、ネットにアップすればすぐにグミになりますからね。
あれを防ぐってすごい難しい。なぜならばアルバイトだ。
そうですよね、うん、
正社員であれをやる人はいないんで、
うん
う
ん、
そうですね、
うんうん、でこれは大富豪がね大富豪が、私もあなたのようにお金持ちになりたいんですけどどうしたらなれますかっていう質問をした時の答えは2つのことをやりなさい。1つは勉強しなさい、
うん、
もう1つは定職に就きなさい、
うん、
で定職に就くっていうのはどういうことかっていうとね定期収入があるっていうことってすごい大事なことなんだよ。定期収入がないと勉強できないんだよ。これはこのアドバイスは僕は深いなと思った、
うん、
定職についてるということはあらゆる要素を含んでいてどんなに給料が安い仕事であったとしても、
うん、
会社の中でクビにならないっていう力を持ってるということ、
うんうんうんうん、
それがムッとしたからやめてやったとか、
うん、
っていうメンタル力のなさ。これメンタル力のかな。自分のメンタルをコントロールできないわけ
です
ね、
うん、そうですね、
うん、むっとしてもここでグッてこらえる力をサラリーマン持ってるよね、
うん、
もうそれがだって家庭を持ってる人もその力を
備えたり
しますよ ね、
うんうん、それだから奈良ちゃんは分かりません、うん、奈良ちゃんはもう歯食いしばって、
うん、
忍耐力に関しては、
うん、
もうこれはもう太鼓判を奥さんから推薦状もらいます。
出断しろって言われたら10日間ぐらい出断で暮らしますからね、
うん、
推薦状もらいます。
うん、そのうち向こうが面倒くさくなってね、
うん、飽きるね。
そう向こう
だから奈良ちゃんからてちょっと飽きたからやめないじゃなくて、
うん、
もう奈良ちゃんの粘りがち
付き合ってあげてるもん、うん、ね、すごい。
だからある意味陰で仕切ってるかもしれない、
うん、
そうですよ、
うん、陰の支配者
そうやったやったみたいな
そこは残っといた方がいい
です
、はい、
だから、S と M なんだけど、
はい、
S と M なんだ、奥さん S で奈良ちゃん M なんだけど、はい、S と M の関係は M が仕切る
役割が
ね。 M が S にいじめさせる
っていうか S の人ってドライブかかるじゃないですか、
うん、
あの時客観性に失ってますよね、うん、
だから
S って怖いです
よ。だから M は完全
に分かります。
分かりません。
M は不可能
そうそう M の人はねすごい客観的に見てるんですよ。あこう来てるなっていうのは S の人は何か言って何か言って向こうが何か言い返してきた時にいや何とかじゃないでしょ何とかでしょどうなってんのどうなってんのどうなってんのガーガーガーガーって言った段階で客観性なくなってきますよ S の人。
だから、うん、実は仕切ってるのは M が仕切ってる、
うん、
S と M の関係って、
うん、そうですよね、
うん、で、ここで大事なことは今度は世の中にどうせダメだろうっていう、
は
あ、これも M なんですよ。
どうせダメだろう、
どうせ断られる、どうせ振られる、どうせ嫌われる、どうせうまくいかないっていう、うん、これもM なんだけど、
はい、
これ後ろ向きの M、
はいはい、
M に前向きの M と後ろ向きの M がある。
ああ
マトリックスがあるんだよ、
うん、
前向きの S、後ろ向きの S っていうのを入れて後ろ向きの S でも嫌だよね。
嫌ですね。
でもなんかあるかもしれない、
うんうん、で、うん、前 M なのに前向きの M っていうんだよ。これが経営者なんだよ。
はあ、
うん、
なんかピンチに追い詰められたぞ、うん、みたいな、
うんうんうん、
っていうのもいいわ。
ピンチ好きですよね。
ああ中谷さんもしかして前向きの M。
前向きの M、
そうですね。
そうですよね。
笑っちゃうもん自分で。自分で笑っちゃうもん。
ピンチに陥ったら来たっていう。
これやばいと思う中から面接の達人が生まれたんだ、
うん。
これ全滅するぜって。
うん、
だからこれあもう完全開示だもん。これ全員早稲田の演技は全員地下帝国だよこれと思ったもん。
あ
どこ行っても一次試験で会うし、
うん、
早稲田の演技は仲間に。
うん
うん、
こ
れやばいよみたいな、うん、これこのまま行ったら今就職期限が始まる前は、東京キー4局、うん、それから全然博報堂を6つ受けてまあ3勝3敗だろうみたいなぐらいのすごい甘い考えでいくと、うん、あらボコボコ落ち始めた時にこれやばいぞみたいなこれはなんとかせねばみたいななんか取る方法あるはずだって、
うん
うん、今更実力の問題ではない今更勉英語勉強しても仕方がない、うん、資格取っても間に合うっていう時に、
うん
う
ん
抜け道があるはずだっていうので意識ポンって切り替えたのはもう通る方法は見出そうだった。だから毎回のテストはこれここ探ってやれみたいな。
あ、面接で？
面接の達人を書き始めてるんだよ。もうこれはどうよみたいな。
うんうん
うん、いきなり座ってあよろしくお願いしますって言って入っていって、はい、一つお手柄にって。
いやいやいやなんすかそれ
修営者で
言ったんすか
一つお手洗いかな
一つお手洗いかなって
面白い4
人笑ってくれたの、
うん、
ああいいじゃないですか
一人怒って席立った
怒ってふざけてると思ったんでね
いい顔にしようって、
うん、怒ってるよ
一人席立ったそれで一人0点つけるからもう他4人満点つけても間に合わない
賭けだったねそれね
これはないなっていう。
ない。
一つお手柔らかにはない。
ないなってい
う。一個消えたと。